今日も始まりました。
リタ、あ、岩田です。
はい、リタです。
ノッサです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日もコメントからご紹介させていただきます。
はい、
もんちゃんさんからいただきました。はい、満月ってすごいというタイトルです。
うん、
今月の満月はすごかったらしく、病院の妊婦さんたちも急に37週で産気づいて出産ラッシュでした。気になって調べたら満月の前後3日は出産が多いそう。太古からのリズムを人間は微妙に察知するのですね。私も綺麗な満月に思わず祈りを捧げてしまいました。
はい、妊婦のもんちゃんさんからですね。
そうなんですよ。はい、いつもありがとうございます。これ前回 の、うん、あの満月の時にね、うん、満月記事のところでコメントいただいたものなんですけれども、
う
ん、
前回ほら満月と、うん、旧暦の正月と節分が重なってたっていう、その結構強力な満月だった。
はい、
別れの日だった。別れじゃない、別れ飯の日だった
ですね。
らしいよね。
はい、
強力だったらしいね。
そう、先週もほら豆さんのコメントで、うん、ちょうどその節分の時にカチッとこう、うん、なんかこう気が変わったような気がしたみたいな、
うん、
感じてる人多い
ですね。でもね、満月は本当にあの、なんだ、産気づく人とか、
うんうん、
多い。これは本当に統計であの出てます。
あるんですね。はい、もんちゃんさんは4月が予定日だそうです。
はい
ね、お体 大事に、
はい、
してあのポーザテンポ聞きながらゆるりと、ね、うん、日々過ごしていただけたらと思います。
はい、
はい、では今日もタイトルコールを言ってみましょう。はい、せーの、リタ・アイオータのポーザーテンポ。日曜日にお聞きの皆様も火曜日にお聞きの皆様も改めましてこんにちは、リタ・アイオータです。午後のひととき、いかがお過ごしですか？この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意できておりますでしょうか？
はい、
今日のお茶は何でございましょうかね。
はい、何でしょう。今日もまだまだコメントがあるんですが、もう一つご紹介させていただいてよろしいでしょうか？
はい、
うん、
はい、
これもね、あの少し前にいただいてたコメントなんですが、はい、高明さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。赤坂にあるお稲荷さんは初めて知りました。
うん、
豊川とついているということはお寺のお稲荷さんなのでしょうか？うん、だとしたら珍しいのかな、うん、というコメントです。
はあ、ははあ、リタイアウター2人が赤坂の豊川稲荷に行ってきた時のお話ですよね。
うん、そうなんですよ。
その時のコメントですよね。
はい、結構よく通る場所だったのに、うん、初めてお参りっていうかご挨拶、ね、うん、させてもらったんですよね、あそこね。
う
ん、
岐阜で、ワッチを聞きの方は皆さん豊川稲荷といえばもう愛知の豊川っていうので、
あ、もう浮かぶ、
でっかいから。
そうなんですね。うん、
その分子がまあこちらの赤坂、はい、東京赤坂にもあるということなんですけどね。
はい、
はい、
なるほど。
それまたじゃあちょっとこの後詳しくお話ししてみましょうか。
そうですね。
はい、
はい、では今日の1曲目をお届けしましょう。
はい、水野信義、私ですね、野さんの曲で、あの太陽とまた巡り会える。
時間もこの体も
リタパッセージアータ、リタアイオータの今日この頃をお話ししているお時間でございます。
はい、さっきちょっとコメントいただいた途中になっちゃいましたけども、その豊川稲荷さんっていうのはあるじゃないですか、はい、これはあの岐阜の方ではちょっと有名なので、うんうん、まあ、愛知ですごい大きなね、うん、豊川稲荷としては全国で有名な愛知県の、はい、豊川市になりまして、まあ、商売の神様と言われてますが、
はい、
あの先ほどのコメントにありましたけども、お稲荷さんということはお寺なのでしょうかというね、
はいはい、
一応あそこはあの基本お寺みたいです。
お寺なんですね。あ
のでも神仏集合という時期がこう日本の歴史の中でありまして、はい、その時に多分鳥居とかね一緒に建てられちゃったんじゃないのかな、うんうん、あそこちゃんと、あ、鳥居がありましたよね、ちゃんとね、
ありましたね、
神社がね、
はい、
で厳密にはあのお稲荷さんってその狐をいわゆる祀った神社なんですけど、うんうん、ここは、はい、あのそうではなくて、ここに祀られている神様が、
はい、
こう人前にね現れた時の立ち姿っていうか風貌が、うん、あのこう稲をこう担いでて、うんうん、白い狐にまたがってこう現れたんですって、
うんうん、
っていうんで、うん、豊川稲荷さんって言われてるらしいんです、はいはい、で決してその稲荷、お稲荷さんっていわゆるその豊作の神、狐を祀ってるわけではもともとはなかったんですけど、
はい、
まあ、この立ち姿から白い狐にまたがって登場したって言われることから、まあ、豊川稲荷と通称呼ばれる、
そうなんだ、
てるらしいですね。
すごい数の狐さんがいらっしゃいましたよね、うん、これあの ね
豊川稲荷というのでホームページ見てもらえるとね、その様子の写真がいっぱい出てまして、
はい、
すごい面白かったんですけど、うん、
はい、
豊川稲荷のホームページ行くと、うん、お参りするっていうボタンがあって、
マジですか？
でお参りするってボタンを押すと、うんうん、境内の地図が出てきて、うんうん、だから境内の中にいろんな神様祀ってあるわけでしょ、
はいはいはい、
それをクリックするとそこの社がポンとこう出てくる写真が出てくるんですよ。
あ、面白い、おかしいな、
よなんだっけ、最近よくネットでお墓とかあるじゃないですか、
はいはい、
ね、お墓参りをネットでするっていう、うん、まあ、そういうの感じで、あのネットの、その写真に向かってみんな手を合わせたりもするんでしょうかね。そういう風になんかガイドされてて、はい、すごい面白かったですよ。で僕たちもお参りしてきたその赤坂 の、うんうん、
はい、
あの弁財天という、はい、いわゆる音楽と
か音楽の神様って書いてあったんですよね、うん、
弁財だからまだあと財運ね、
はい、
をつかさどる神様っていうのね、うんうんうん、そこも写真出てましたしね、
うんうん、
あのそこへ行ってあのネットでお参りをするっていうのもなんかいいじゃないでしょうかね。
ねえ、
うん、僕も時々ね携帯の待ち受けにあのうちのっていうかこの自分の土地の守り神様の、
はいはい、
神社の写真を自分で撮ってきたやつを、
うんうん、
待ち受けにしたりとかしてね、
うんうん、あ、私もしてる、
なんかお礼を言ったりとかね、
うんうん、
ね、そういうことをしてますけどね。
やっぱなんか効き目あるのかな、
気の方が分からないけどなんかちょっと落ち着きますね。
でもね、一時期ほらあの何かこう井戸の写真とか待ち受けにして、うん、いいことがたくさん舞い込んでくるみたいなので、
うん、
大変なことになってましたよね。
まあでもあんまりね、そうなんだろう、なんでこういうお前するといいことがあるとかこういう現世利益があるとかっていうことじゃない方がいいみたいですね。
あ、そういうふうに思ってない方が、
あんまり何も考えてない方が、単純に、うん、単純に今あることのお礼を言うっていうぐらいが一番いいんじゃないでしょうかね。
そう、行けなくてごめんねって言って お参りしてるんでしょ、携帯に。
そんな感じでいいと思います
。はい、
はい、パッセージアートのコーナーですけども、
はい、
私たち今ですね、
うんうん、
ツイルムというですね、
はい、
ツイッターから始まった、映画。
映画ですね。
はい、ツイルムで人を集めて映画を撮っちゃおうという、うん、企画 そのパイロット版みたいなものを、
うん、
の音楽トットさんを担当させてもらいました。
はい、
これは以前にもちょっと放送させてもらいまして、
うん、
これはユーストリームでもずっと見れますのでいつでもね、
はい、
ツイルムと検索していただく、もしくはリタアートのホームページからでも飛べるようになってますので、う
ん、リタブログ、
ブログの方からね、
はい、うん、
ぜひパイロット版見てほしいんですけども、
うんうん、
そのパイロット版3分40秒ぐらいのパイロット版のメイキングっていうのも今なんかアップされてるようです、うんうん、
されてますね、
はい、
はい、
それもなんかあの面白そうな、どうやって映画みんな作ってるんだろうかねっていうのがね、
うんうん、
ちょっと会話見えたりするんでとっても面白いと思いますよ、
はい、
なんかあのユーストリームでこのトーク番組をやったりとかね、このツールに関してのね、
うんうん、
主演女優や監督さんが来て、
はい、
っていうのも行われてたりもしてますしね、
はいはい
はい、で第2弾っていうのももうあの発表されますしですね、
はいはい、
なんと、秋葉原、
秋葉原ね、
ヨドバシカメラ秋葉原店と、
はい、
これは梅田大阪ですね、
はい、梅田、
はい、はい、大型の野外ビジョンでその、このツイルムのね 宣伝ですね。これが、
はい、流れちゃうんだ。
流れちゃうと。
おっと。
これが3月1日から31日まで、もう始まっております。
始まってます皆さん。
うん、
もうね見かけた方もいらっしゃるかもしれないですね。
はい。はい、で僕は一回見たことないんですけども。
はい。
はい、詳しくはどこでそういう何時に放映するかっていうのをね、僕らのブログの方で紹介しておきますので。
はい、
ぜひそちらから確認してみてください。
はい、ぜひチェックしてみてくださいね。
はい、
以上リタパッセージアタのコーナーでした。ドクタースピノーザの夢ガイド。
はい、久しぶりでございます。
超久しぶりですね。
はい、
あれなんか声が普通です。
うん、うん、ドクタースピノーザですよ。
ノッサですね。
違います、ドクタースピノーザです。
どうもスピノーザ先生。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは、うん、今日もよろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。久しぶりです。
とっても久しぶりですね。うん、はい、じゃあ早速ですけれども、
はい、
夢ネタをいただいてるのを、うん、ちょっと読ませていただいてよろしいでしょうか。
はいよ、
はい、マリさんからいただきました、
うん、
はい、はい、私は友人と駅のホームにいる。線路の向こう側の対岸のホームに行って電車を乗り換えなきゃいけないらしい。友人が線路を渡ってあちらのホームに行こうと私を誘って歩き出すので、私は線路に落ちちゃうと思ってヒヤッとするのだけど、歩き出したら不思議なことに線路の上空をホームと同じ高さの透明の板でもかけてあるみたいに歩くことができて、私たちは無事お向かい側のホームにたどり着く。すると来たのと反対側から電車が到着。私たちは電車に乗り込んで町に向かうという、
うん、
まずこの一つですね。
はい、はい、で続けてい
いですか。
はい、
で同じ方からですが、自宅でニコニコしてるお父さんと話している中で、四国の火山噴火と温泉の話題が出てきた。四国に活火山はないはずだけど温泉ってどんな意味があるのか調べても出てこないんです。何かわかりますか、という、
うん、
メールをいただきました。
はい、これはなんか引き続き気になる夢があったのでってことで、多分この2つは全然無関係じゃないと僕も思いましたので、
うん、あ、そうなんですね。
はい、読んでいただきましたけども、
はい、
まあ、あまり当てにしないでくださいね、私の言うことはね。でも電車だったり駅とかっていうのはやっぱり人生の区切りだったり新しい節目に今いるなっていう状況はまず確認はできるかなというのと、なんか転換期ね、自分のね。でまあ、電車を待ってるっていうのは、まあ、自分もその転換期に、うん、もちろんなんだろう、バイオリズム的に転換期に入ってるんですけど、
うん、
自分がそこに立ってるってことは自分自身がまず生活の変化を望んでるってことがあると思います。その運気がどうってことじゃなくて、
自分自身が望んでいる、
がもう望んでる、電車待ってるって時点でね。
あ、なるほど、うん、
でまあそのいろいろ解釈はあると思うんですけど、僕が少し気になったのはこの友人と駅に訪問という、友人というのはその会社の同じ会社の友人ということなの で、
はいはい、
でしかもその私たちは無事に電車に乗り込んで、町へ向かうと、いわゆる反対車線、反対側から、まあ、上りの電車に乗るということですね、町に、
うんうん、
これで結構ね、上り線に乗るとか下り線に乗るっていうのは若干解釈が違ってきたりする場合もあるそうなんですね。
そうなんだね。
で上りに乗るのやっぱりその単純かもしれませんけど、運気の上昇っていうのを上り線に乗るっていうところには結構あるみたいで、
はいはい、
で その場合はやっぱり乗り合わせた人物っていうののパートナーシップとかさ、そういうことを関係を見直すみたいなことで上昇するっていうことがあるんではないかと。
一緒にいた方とのっていう、
うんうん
う
ん、
なるほど。
もしくはその一緒にいた友人が現存するというか、今一緒に本当にいる人なのか過去の人なのか、
うんうん、
全然違う人がそういう設定でそこにいたのか、ちょっとその辺は分からないので、
うんうんうん、
ただもしいずれにしろその友人とが象徴するものでもいいんですけどもね、
うんうんうん、
という関係をちょっと見直してみて、うんうん、良好な関係に多分あると思うので、
はい、
そうですね、上り車線に行くってことはとりあえずはいい方向に、うん、そのパートナーシップをうまく築いていけばいい方向に行くのではないかと。
なるほど、
はい、いう感じは伺いますのと、はい、お父さんはこれ亡くなっているお父さんだということなので、
はい、
お父さんと火山の話と温泉の話がしているっていうのは、まあ、ちょっと象徴的で、まあ、家族からの助言みたいなのっていうのはやっぱり その亡くなった方からの夢っていうのはね、言葉あるのね、うん、でお父さんが火山とか温泉って話をこのマリさんにしているってことは、
うんうん、
まあ、あの火山っていうのはやっぱり押さえつけられている怒りとかさ、抑圧されている感情とかそういうものを象徴することがあって、まあ、多分このマリさんにはそういうこと、自分の娘ね、ちょっと今そういう憤懣っていうものがたくさんあるでしょって、で温泉はやっぱ健康状態とか癒しの象徴でもあるので、そういうのをちょっと沈めなさいと、
はいはい、
あの健康状態を気にされてるみたいですね。ストレスからのそういう抑圧された感情から起こるストレスによって、
うんうん
うん、健康状態悪化されることをお父さんが心配を
している
なさっているんじゃないかというふうに、
はい、
でそれは自分の、まあ、駅にもいるということで自分の天気ではないかと、でマリさんが言うようにこうつながりがあるように思うというのは、うん、多分やっぱり間違いなくつながりがあるんじゃないかな、
その
転換期において自分のね、
うんうんうんうん、
という感じですかね。
なるほど、
はい、ちょっとお時間が長くなってしまいましたけども、う
ん、すごいリーディングでした、
はい、詳しくはちょっとウェブの方にアップさせていただきます。
はい、マリさん、はい、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクタースピノーザ先生の夢ガイドでした。リタオロスコーピオ、お羊座のあなた、状況も運気もなかなか良いのですが、ちゃんと計画性を持っていかないとせっかくの幸運が一時ストップしてしまいますよ。良い流れに乗り続けるためにも自分の考えをまとめ、先をしっかり見通してプランを練り直してください。そうすれば怖いものなしで進めそうですよ。
お牛座のあなた、まっすぐに頑張ってきたことは少しずつ実を結んでいく暗示です。そしてこの先、大きな目標を目の前にした時はもう一度自分の望みはこれでよかったかと再確認してから進むようにしてくださいね。その判断によって大きく歩む道筋が分かれてきます。
双子座のあなた、いろんなことが片付いていく暗示。何かお悩みがあった方、それは解決に向かいそうですよ。ここからも急がず時間をかけて進むことで長い安定を手にできることでしょう。今から習い事や専門知識を学ぶようなこともスタートさせるのにいい時期。将来のために今いろんなことを吸収しておいてください。
蟹座のあなた、状況に波はありますが、ここは自分を信じる力を試されている時です。何か起こってもそれをすべてひっくり返してしまうくらいの強い心を持っているはず。常に油断せず準備を整えながらバランス良い状況に安定させていきましょう。
獅子座のあなた、基盤もどっしりと構えられ、公私ともにとてもいい時期です。金運も好調で言うことなしですね。 新たな風が吹いてくる暗示もありますので、ラッキーをしっかりキャッチできるように自分自身余裕を持って過ごしていけるようにしてください。本格的にステップアップできる機会がやってきそうです。
乙女座のあなた、今執着していたものを断ち切って新しい状況を受け入れることで、これからの運気が大きく変わってきます。新しい始まりは以前よりも良くなることを示しているので、思い切って決断をしてみることをお勧めします。過去にやり遂げられなかった、できなかったなどがあれば、復活の大チャンスになりますよ。
天秤座のあなた、今まで頑張ってきた道は間違ってなかったはずですよ。探してるものが見つからない気がしても、今ここで周囲に影響されて回り道をしてしまうのはいろいろな意味でもったいないです。浅い情報に振り回されず、自分が決めた道をしっかりと潔く進んでくださいね。
サソリ座のあなた、この時期ついつい頑張りすぎてしまいそうな暗示、物事そんなに焦らず、いつもの通りのあなたで進んでいければ大丈夫ですよ。今はいつものペースでしっかり基盤作りに励みましょう。
いて座のあなた、流れが変わってくる時です。油断なく努力を続けることで実を結びます。周囲の人の援助も得られて、いろんなことが進展していく暗示ですよ。金運も絶好調、お金もうまく回していってくださいね。
ヤギ座のあなた、深く深くいろいろ考えてようやく答えを見つけた感覚はありませんか？心すっきりされているのではないでしょうか。迷いがなくなることで道が決まってしっかり進んでいけそうです。焦らず自分を信じて頑張っていきましょう。
水亀座のあなた、もともと強い意志と集中力を持ち合わせている水亀座さん、何に取り組んでもその2つを生かせれば全てこなしていけるはずなのです。その2つを生かすための条件は自分が置かれる環境にあります。前に進みにくくなった時は自分の場所をしっかり整えてあげてくださいね。
魚座のあなた、今手にしているものを一度壊してみることによって新しく道が切り開かれる暗示、ある意味再出発的な感じですが、これが転機となり後々素晴らしい可能性が広がります。怖がらずにいろいろ試してみてください。もっと良い展開が必ず開けてきますよ。
あなたの星座はいかがでしたか。以上、3月前半分のリタ・オロスコーピオでした。
次会えるの
アイオータの交差点舗。この番組はラジオシティ中央 FM スタジオからお送りいたしました。
はい、番組では今エコーがかかっておりましたが、
はい、
コメント、はい、番組へのコメント感想お待ちしております。
はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp。ファックスナンバーは03-3668-2770 03-3668-2770 まで。
はい、ファックスでもメールでも、あと、うん、ブログの方のコメントにでも大丈夫です、はい、どんなコメントでも感想でもお待ちしておりますね。
はい、
できるだけ番組内で紹介させていただきたいと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。はい、今日も30分間ありがとうございました。
はいはいはい、
あっという間でしたね。
うん、
はい、ツイルームの秋葉原、あと梅田の大型野外ビジョン、ちょっと見てもらいたいですね。
うん、見たよって方はぜひお知らせくださいよ、ね、
お知らせいただけると嬉しいな。
僕らの音楽も使われてるんだろうかね。完成版をちょっと見てないから分かんない。
まだ見てないんですよね、
うん、どんな風になってるか。
はい、
歌うとなんか使われたよって言ったら教えてくださいね。
ぜひ教えてくださいませ。では来週もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手はリタ・アイオータのリタと
ノッサでした。
それでは皆さんご一緒にせーの
チャオー。